この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は6月26日日曜日、時刻は8時を回ったところです。
はい、今日は久々のいい天気でしたね。
そうですね、ちょっと朝方まだ曇ってましたけれども、うん、ね、だんだんと晴れてきまして。
そうそう、
私ね、今日ちょっとお出かけしてたんですよ、うん、
はい、
朝10時ぐらいかな、うん、ぐらいに出て行って、その時まだ曇ってたんですけど、
はいはい、
実はですね、今日市役所に行きまして、やっとこさ重機カード受け取りに行ってきたんですよ。
え、今日って休みじゃないの？
うん、あのね、市役所もなんかね、うん、1ヶ月のうち何回かの日曜日だけ空いてたりするんですよ。
あ、そうなんや。
まあその市によってちゃうと思うんですけど、
はいはい、
うちの住んでる郡山市はちょうど今日がやってますよっていうのを市民頼りに出てたんですね、
う
ん、でもこら行かなあかんと、もともと重機カードを依頼をして出せたんですけど、はい、うん、それが4月末までに取りに来てくださいねっていうハガキが来てたんですよ、
はいはい、
でも全然行けてなくて、うん、うわ、どうしようって思いながら今日を迎えた。
あ、
だからね、行ってダメって言われたらどうしようかなと思ったんですけど、うん、でも気持ちよくというか、普通にどうぞって言ってくださいまして、うん、受け取りましたよ。
あれね、うん、郵送の方ですっごいなんかトラブルあったでしょ、
うん、なんで
ちゃんと届いていないとか。
あ、送ってくるのが、
うん、
あ、なんかネットで頼んで、どうやったかな、郵送で送るのは最初に市役所とかに行って、うん、本人確認した人は郵送で送ってくれるんだよね。
そうそうそう、
うんうん、
けどその郵送がちゃんと届かなかったとか、違う住所に届いたとか、
はいはい、
いろんなトラブルがあったんですよ。
あ、通知カードの時もそれあったね、
うん、
なんか一気に送ったから届くのえらい遅かったとかね。
そうそうそう、
郵便局の人がもうペイってしてたとかね、
うん、
いうのは聞いたことありますけどね。
だからね、たまにね、その書き留めみたいなのが来るじゃないですか、
うん、ありますよ、
本人がサインしないとダメっていう、
うんうん、
それが家族とか受け取ってたりとか、
ああ、せやな、
いうのもあるんですよね。
せやね、
だからあれは、あのカードはほんまに家族ではダメっていうのがあるみたいで、
あ、本人しかあかんねや。
そうそうそう、
ああ、そっか、
受け取れないとかね、
はいはいはい、
そういうトラブルもあるみたいで、ね、
ややこしいね。まあそういう意味ではね、もう本人に一人だけやから、私なんか気楽っちゃ気楽なんですけど、
はい、
うん、で、まあね、やっぱりね、その重機カードがこう始まったばっかりの時は、うん、すごい混んでたらしいんですけど、さすがにもうだいぶ日が経ってるんで、
うん、
すんなりと空いてましたよ。
いいですね、
うん、
まあ、そやけどあれって必要なん？
どうやろうね。ただ私もともと通知カードって来たじゃないですか、
はい、
普通に紙1枚でここ切って置いといてくださいねみたいなやつね、うん、それ切っておいてたんですけど、ペラペラすぎて、うん、なんかちょっと失けそうな気がしたんですよ、
はいはい、
でこれよりかやっぱりちゃんとしたカードがええかなと思って送ったんですよね。
あ、まあ、僕逆にね、
うん、
カードが分厚になると、
はい、
最近カード多いじゃないですか、
うんうん、
いろんな、
うん、
もうだんだんだんだんかさばっていって、
あ、
もう大変やから、
邪魔になるから
カードケースに入らなくなっていくんで。
あ、そうか
そうか。で、薄い紙やと、
うん、
何枚も入れれるじゃないですか。
まあね、
その方がいいかな思って、そうしてるんですけど、ね、
まあ、まあ人それぞれかもしれへんけど ね、
まあ、ね、
なんかでもあれもパウチしといてくれたらいいのにとかね、
は
あ、なんかペラペラですぐなんか痛みそうじゃないですか、
あ、
いうのもあるし、はい、うん、でまあ今回のその重機カードもらうと、もともとの通知カードは回収されるんですよ、
はい、
で入れ替えみたいな形になるんで、
うん、
でカードをねもらったんですけど、
うん、
あとでもね、これ知ってます？ネットで話噂になってたんですけど、
うん、
この重機カードとか、まあ、辻カードとかもそうなのかな、入れるケースがあるんですよ、はい、ビニールのケースがね、でそれがその自分のマイナンバーが書いてるところはちゃんとこうマスキングされてる状態になってるんですけど、
はい、
実は裏返して、
うん、
QR コードがあるんですよ、
はい、
カードの裏面に、
うん、
でそれなんかそのまま普通に見れるようになってるんですけど、これ読ますと出てくるらしいんですよ。
意味ないやん。
マイナンバーがね。
意味ないやん。
で、なんかこれあかんやんいう話が今出てるらしくて、
はいはいはい、
なんかそのケースをなんとかしようっていうのが今やっと出てきてるらしいですよ。
カードが分厚くなってさらにケース言い出したら、
うんうん、
それこそ本当に分厚くなって持ち歩きできへんよ。
まあまあね、そのケースごと持ち歩くっていう形になるかな、
ね、
やっぱりこう表にね、そのカードケースのとこ入れたりとかするんじゃなくて、ちょっと直し込んどいた方がいいのかもしれないですけどね。
ですよね、
うん、
なんかとっさの時に使えるカードではないね。
まあそやね、といって家に置いとくのもちょっと怖い気もするし、
まあね、
逆にでも持ち歩くのも怖い気もするし、 どうしたらいいかなって気はしますね。
ほんまやね。だから、まあ、最近だんだんこう技術が進歩してきてね、
はい、
目とかね、
うん、
顔認識とかで、
ね、ああそうやね、
やってくれる、
ありますね、
うんうん、そういう風になっていってほしいですよね。
ああ、でもほら指紋で今ね、スマホなんか指紋認証してるじゃないですか、
はい、
あでも寝てる間に指ねペッてやられたら開くでしょ、
うん、
んで 目、まあ、目はないかな、さすが寝てる時ではないかもしれへんけど、
そうそう、指紋はダメなんで、
うん、
顔認証と目とね、
ああ
その辺でやってくれたらいいんじゃないかな。
もう、まあ、ね、でもなんか怪我したりとかしたらね、あかんのちゃうとか思ったりしますけど、
そうか、それから眼球はいけるんじゃない、
いけるのかな、
まあ、確かに、ね、あの目を怪我されたらダメやけどね、
ねえ、
あそれは難しいな、
そうやね、
あ、
まあ、どうやってやるのか、ね、どこまで厳しくするのかとか
ね
難しいかもしれないですけれども、うん、まあ、ちょっとあの重機カードもらって嬉しかったっていう話なんですけど ね、
はい、
でそれをもらって外出たらめっちゃええ天気だったんですよ
なるほど、
ずっと思いながら
天気の話からちょっと飛びましたけどね、
飛びましたね、うん、はい、でも今日本当にいい天気になって
よかったですね、
だんだんやっぱ夏が近づいてきたかなって感じがしますね。
そうですね、日差しも暑くてね、
そうですよ ね、
だからね、僕ね昨日ねちょっとこう、はい、ホタル見に行きたいな思ったんですけどね、
ホタルもう出てるのかな、
もう出てるんですよ、
あそうなんや
けどね、雨で、
うん、
ダメみたいやから残念したんですよね、
そっかそっか、じゃあもうだんだんと、ね、晴れてきて、ちょうどでも涼しい時間帯とかに出てくるんですかね、
あのね夜のね8時が一番よく出る頃で、
夜8時
で、うん、その次がまた11時ぐらいなんですね、
夜の、
うん、
あそうなんや、
で昼間、まあ、夕立とか、
うん、
まあ、お昼ちょっと雨降ったとか言うて、
はい、
で夕方に晴れるっていう日が一番よく出るんです、
へえそうなんや、
だから今日はいいんですよ、
あそうやね、ちょっと雨が降ってっていう感じですもんね、うん、
だから収録してる場合じゃないんです
よ、ほんまええかなあかんやん大丈夫、まだ時間8時やから
まあ、ね、
今から行ったら11時には間に合うかもね、
そ
う
そ
う
そ
う、
だからね今日これからあのホタル見物に行きたい方、はい、マットに連絡ください、
うん、私はいいわ
なんでやで、
いや遠慮しとくわ、
まあ、せけど本当にそんな感じでね、いい天気になるといいですよね、
は
い、
そうですね、はい、まあそんな、いいお天気の週末を過ごした方もいらっしゃるかと思いますし、
はい、
マットさんはまた相変わらず音楽三昧だったんですね、
そうなんですよ、もう金曜日土曜日とね、
うん、
ライブに行ってきまして、
はい、
もう金曜日はね大阪松原にあります
ほう、
ケーズ2というお店やったんですけどね、
また遠出しましたね、
はい、あの音楽仲間のガッシーがね、
うん、
行きませんか言ってくれてね、
うん、
じゃあ一回行きましょうか、でどんな店かも見たいし、
はい、
行ったらですね、うん、なかなか感じのいいおしゃれなお店でして、
そうなんですね、
うん、
そこも自由に歌えるんですか、
あのオープンマイク、ゆるゆるオープンマイクという企画で、う
ん、
だから、まあ、自由というかもうその人たちが行ったら、
うん、
順番に歌わせてくれますよみたいな感じで、
はい、
僕 あのね30分間とか与えられて何人かですって言ったらしんどいんですよ、
うん、あそうなんや、
30分要素はらない、
うん、そうだ落ち着きない子やね
そうそうそうそう、もう 2,3 曲っていうのが一番いいんで、
うんうんうん、
でそうだね、また回ってきたりしたら歌うみたいな
感じ
で、
はいはい、
できまして
そうなんやね、
なかなかこう、まあ、ちょっとこじんまりしたお店だったんですけどね、
はい、
カウンターがあって中も和気はあいあいとやってましてね、
うん、
はい、まあ、金曜日は行ってきまして、はい、そしてまた土曜日にね、
うん、
五条にありますマイドリームの方もオープンマイクやってましたんで、
はい、
行ってきまして、
オープンマイクだらけやね、
そうなんですよ、
うん、
まあね、マイドリームはねこう毎度毎度こうもう知り合いがたくさんいてるんで、はい、楽しく、うん、楽しくセッションしながら、はい、歌ってきましたけどね、
そうですね、うん、まあ、そんなねマイドリームの構造さんからもちょっとメッセージいただいてるんでご紹介しましょうか、
はいはい、
こんにちは、いつもマイドリームの PR をしていただき本当にありがとうございます、
いえいえ、
そして先日のバースデー2 days A and by すごく楽しかったです、
うん、ありがとうございます、
2日間であれだけたくさんの人が来るなんて、うん、マットさんの人柄の良さのおかげなんですね、
いえいえそんなことないです、
これからも良い音楽を奏でてくださいね、
ありがとうございますね、
いうことですね、
本当にねバースデーライブもねやった時たくさんの方来ていただいてね、
うん、
本当ありがとうございました、
ね
ね、本当、まあ、これからねもう楽しいライブをどんどんどんどんやっていこうと、ソロでもやっていこうと思ってますので、ね、よろしくお願いしておきますね、
え、アットランダムはせえへんの、
あのアットランダムは多分秋に柏原夢の森フェス
で復活、
いやまあどうでしょう、できればやりたいなと、
いいね、
思ってるんですけども、
でもほら年に1回の復活とかいいかもしれへんよね、
ですよね、
うん、
で今年はねちょっとキーボードのキューちゃんはなんかダメかもしれないという話なんですけども、
はい、そうなんや、うん、
まあ、ボーカルウージーがもしすごいよければ、
はい、
ちょっと アットランダムセッションという形でね、うんうんうん、他のメンバーとかも入れてやってみようかなとか思ってますんでね。
去年でもほらあれやん、柏原夢の森の時も、はい、まあ、いつものごとくフリーマーケットやってましたけど、はい、フリーマーケットの後ろのところで、うん、ステージじゃないのにセッションみたいなことしてたよね。
ああ、そうそうそうそ
う、うん、なんかいっぱい集まってきて、なんでこんなとこ人いっぱい来てんやろうと思ったらね、音楽仲間の方たちもたくさん来られて、
そうなんです、そうなんです、
全然ステージじゃないとこでやってましたよね。
そうそうそう、だからそういうこともできるしね。
そうですね、
楽しいですね。
はい、あそこでもね、本当にステージも気持ちよく、ね、歌えるようですし、あの他にもね、バイヌシーでもおなじみの皆さんも出演されたりしてましたんで、はい、今年もそろそろ申し込みが始まる頃なんですかね。
そうですね、うん、まあ、8月入ったらもうそろそろ申し込まないと、うん、締め切りになったらね、ダメなんでね。
そうですね、
はい、ちゃんと申し込もうと思ってますし、
ね、人気なんで意外とね、ステージがいっぱいになるっていうこともあるみたいですから ね、
うん、まあ、そんな中で来週ですね、
はい、
7月の2日なんですけども、うん、土曜日にまたマットナイトということで、はい、A 塩梅でライブします。
またやるんですね、
はい、だからまたね、皆さん来ていただけたらと思いますんでね。
そうそう、マットさん 2,3 曲出ないとしんどいからね。
そうそうそう、
誰か手伝ってあげへんと。
ね、あのね、マットナイトの日はね、うん、まあ、僕がメインで一応ライブするんですけども、
はい、
もうね、そうやって音楽仲間の方々が来ていただいたら、うん、もうセッションありの、うんうん、歌ってもらっても結構やし、
はい、
演奏してもらって結構という形を取ろうと思ってます、う
ん、じゃ あ、 あのマットさん司会の誰でもありのステージみたいな感じ
だ
よね。
だから僕がホストみたいな形になって、
はいはい、
うん、何でもしてくださいよと。
何でもしてください、すごいな。
そうそうそう、いや別にあの手品でもいいんです。
手品、
うん、手品漫才でもいいんです。
ああ、そうなんや。
そうそうそう、
ははは
だからこうやって喋るだけでもいいしね、今日どこから来ましたっていう自己紹介だけでもいいです、
ね、は
い
は
い、
ある意味こう宣伝しに来てもいいわけね。
そうそうそう、
こんなんやってますよみたいなね。
そうそうそう、だからね、そういう企画でやりたいなと思ってましてね、
はい、
まあ、エアーバイのね、お店もね、あの人がたくさん来てくれる方がいいでしょうしね、
うん、
なんかそういう感じでやりますんでね、
はい、
まあ、一応投げ銭ライブということでね。
おお、投げていいの、マッチさんにバーンぶつけて
るの、俺に投げたらね。あのやってますんで、
はい、
まあ、その投げ銭はマット独り占めということになりますけど、
そこはね、もうしょうがないよね。
まあ、せやけどそこで7月2日の土曜日ね、
はい、
やりますんでね、
うん、
またね、2日ね、マイドリームのオープンマイクも被ってましたね。
はいはい、
ちょっと音楽仲間の方が、
うん、
ちょっと入院されてましたんでね、その方が帰ってくるということで、
お
早い時間はそちらでちょっと
マイドリームで、
はい、
うん、
しまして、で9時半ぐらいにはもうええ塩梅に行ってますんで、
すごいね、もうはしごすんねんね。
そうです、
忙しね、うん、もうめっちゃ人気もんぽいやん。
いやいやいやいや、
ぽいやん。
まあね、そのええ塩梅の方は、うん、まあ、夜中2時ぐらいまでは
遅いな、
はい、やってるかと思いますので、
はい、
ぜひゆっくりと、
そうですね、
美味しいピザと美味しいお酒を飲みにね、
はい、
で BGM にマットの音楽を聴きながら、
うんうん、それいらんけどな、
いやいやいや、楽しんでもらったらなと思いましてね、はい、
そうですね、う
ん、本当にいいお店ですよ結構。
あ、そうなんですか、うん、私でも一回も行ったことないからね。
そうなんですか、一、
うん、
回ね来てください、本当にピザが美味しいしね。
そうなんや、
うん、
みんなピザだけ、
いやいや、まあ、ピザだけではない、他 の、 あの料理も美味しいですよ。
はいはい、いやでもなんかほら和歌山っていうとちょっと遠い気がしてね、
はいはいはい、
イメージ的に
あのね、
うん、
五条まで来れたらね、
はい、
五条からはもう車で10分15分ぐらいです。
あ、そんなもんなんや、
はい、
意外と近いんですね。
そうそうそう、もうね、境目まで、和歌山の境目までは、
はい、
五条からは5分かかるかかからないか
で、 で、またそのイアンバイも県境のとこからすぐ近いってことですね。じゃあそういう意味では、まあ、そんなに遠くはないのかもしれないですね。
ですよね、
はい、はい、まあ、ということなんで、ぜひマットナイト、
はい、
7月2日、
はい、
うん、皆さんお越しいただきたいと思います。
はい、お願いします。
さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。構造さんで青い空。
時はいつも青空を見上げてた。打ちひしがれた心も透き通ってく感じがした。子供の頃は夢や憧れ、全て叶うと信じていた。優しい風に吹かれて、いつまでも漂ってた。
光三さんで青い空お届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、どんどん。テーマは足。
足ね、
うん、
まあ、今日の写真なんですけども、はい、僕の左足を撮ってみました。
左ね、うん、
そう、ちょっと作業してる机のところに座りながら、
はい、
今日の写真どうしようか。
でもよう考えたら、うん、自撮りやんね。
そうですよ、
なかなかの体勢でないと撮られへんのちゃう。
あ、結構だから椅子に座って、うん、足を横向けて
あぐら状態にせんとね。
そうそう、うん、あのジーンズをこうかき上げて靴下をしっかり見れるようにして。
なんか裾をねこうまくってるせいでしょうかね、うん、ちょっとなんか、まあ、言い方悪いけど古臭いというか、
あ、
80年代風というか、
あ、
ちょっと懐かしい感じがしますけどね。
あ、そう見えたのはおしゃれですね。
おしゃれなんや。
そう、僕はそれを狙って撮ったわけで。
はは、あ、そうなんや。
でこの赤い靴下もそういう風にイメージをつけてやりましたね、う
ん、私の中では CCB のイメージやねんけどね。
、うん、なるほどね、
うん、
まあ、僕だからこの裾を上げたのも、
はい、
このジーンズの裾の縫い目を見てほしいなと。
縫い目、
はい、
今まっすぐちゃう の,
こ
う
あの、ね、
ストレートバーンってミシンで縫うやんか。
じゃないんですよ。
違うんや。
じゃないんですよ。これは僕のこだわりなんですよ、
うんうん、
ジーンズの裾はチェーンステッチで縫うという。
誰が気づくのそれ。
うん、だってそのよよあのよれ方、
よれ方、
裾のね、
は
これね、チェーンステッチで縫うとね、
うん、
洗った時に、うん、裾がよれよれってこう斜めにシワが寄るんですよ。
それあかんのじゃん。
違う違う違う。
ちゃうね。
それがジーンズではかっこいいね。
わからん。全然わからん。
だからね、これはね、こだわってる人にしか伝わらないんですよ。
そうやね、わからへんね、
う
ん。
まあ音楽でもそうなんですけどね、
うんうん、
こだわってる人にしか伝わらんねんけど、
はい、
だからその裾上げの時にチェーンステッチで縫えないと、僕はジッパーも買わないみたいな。
おお、
うん、いくらいいのがあってもそこのお店でしてくれなかったら買わないっていうのもあるんですけど、
はい、
もうしぶしぶどうしても欲しいジーンズで、
うん、
そこのお店がダメなら、
はい、
買って帰って、
うん、
専用のそういうお店に出して、
はいはい、
裾上げしてもらうんです。
チェーンステッチで上げてくださいって言って。
そうそうそう、
めんどくさいね。
いやいやいや、だって2800円もするんですよ、
裾上げ
だ
けで。そうなんや、うん、
安いジーンズ買えるんですよ。
そうやね、普通の店なんかやったらね、
そうそう、
それこそ300円ぐらいで裾上げしてくれたりしますからね。
そうなんですよ、
うん、
だからね、ちょっとそのこだわりを写真に撮ってみましたんで。
すごいね。
またそういう見たご意見あったらどんどんお寄せくださいね、うん、
私もチェーンステッチしてるでとか。
そうそうそうそう、
いてんのかな。
いてますよ。だって僕
いてんの。
僕やねん。
いや、わからん。世界中に一人だけかもしれないで。
違う違う違う。世の中に俺しかいてなかったら、
うん、
チェーンステッチのミシン誰も。
いやいや、あのスカートの裾上げチェーンステッチしたりとか。
いやいやいや。だからね、本当にね、これちょっとちょっとこう見えないおしゃれっていうか、
あ、
僕ね、見えないところにちょっとこういろいろこだわりがありまして。
まあそうね、
はい、うん、まあまあそういう性格なんでね、
はい、
あの付き合っていくほど邪魔くさいと思いますけども、うん、めんど
くさいと思いますよ。きっとね。
よろしくお願いします、ね。
はい、それでは足についてのメッセージいただいてますのでご紹介しましょう、
はい、
まずは梨本信樹さんからいただきました、
はい、
マットさん、
うん、
何を隠そう、僕はかなりの足フェチです。
あ、多いですね、
うんうん、今回のテーマトークへのメッセージで、はい、これだけは声高らかに言わせてください、
はい、よ。
そして同じ男の先輩として僕に教えてください、
うん、何を。
薄めの黒ストッキングを履いた女性の足、
うんうん、
なぜあんなにも美しいのですか。
わかるね。
わかる、
うん、
そうなんや。
あのね、
え、普通のベージュよりか黒なん。
あのね、
うん、
若い頃ってね、あのみんな学生の頃ってね、
はい、
女の子も生足じゃないですか。
生足ですね。
で、うん、それがその黒のストッキングを履くことによって、
はい、
なんか大人なイメージがあるんですよ。
は
あ、なんかちょっと大人みたいな。
はあはあ、
だからこう OL の方々は結構そういう方多いでしょ。うん、
まあ冬場はね、
うん
うん。
だからそういうのでなんかこう細く見えて。
あ、でも実際細く見えるんですよ、黒のストッキングは。
ですよね。
あの影になるから、
うん、
こう両側のところがちょっと色濃くなるじゃないですか。
はいはい、
普通に履いてるとか、まあ、伸びるというかなるんですけど、
ですよね、
その両側が黒っぽくなることによって細くは見えるんですね、
うんうん、
ただその最近ってほらタイツが流行ってるでしょ、
はい、
だからあのストッキング の,、
うん、
あのいわゆる何ですかね、太さ、
うん、
あの厚み、
はいはい、
によってえらく違うんですよ、そこが。
あ、だから違うんです。 このなじもとくんが言うてるのは、うん、あの薄いやつなんです。
薄いやつでしょ。あの女性の中でも言われてるのが60がいいって言われてるんです。あ60 40から60がいいって言われてる。
だからタイツはね、うん、もう除外なんですよ
そうなんや、うん、
あの同じストッキングでも、うん、タイツタイプの分厚いのは
あかんの。
あだ
あちょっと透けなあかん
ね。そうそう、うんうん、ちょっと透けてる感じでスラッと見えて、うんうん、足がこう綺麗に見える、うん、もうあれが足フェチにとってはたまらない。
あ前なんかそういえばテレビで言ってましたけど、うん、あの女性のふくらはぎがすごい好きっていう方がいてね、
はいはい、
でその方は運動してる子のふくらはぎとしてない人のふくらはぎ、単に痩せてる人のふくらはぎは全然違うっていう。
違う全然違う。
分からへんで。
足首も違う。
足首、うん、あそうなんや。
もうねやっぱり運動してる人の足はね、まだあの鍛えすぎるとね、
うんうん、
ちょっとなんかゴツゴツ
ちょっとこうポコポコした感じになるね。
ちょっとこう軽くスポーツできる人の痩せてる足と、うん、あのただ単にだらっとしてる足では、うん、引き締まり方がまた違う。
違うんや、うん、へえ。
歩く人と歩かない人でも全然違うからね。
あまあそれはね筋肉もつくもんね、
う
ん
う
ん、
だからその辺の足首の感じとかも綺麗さが全然違う。
あなんか足首の後ろがキュッとしてるのがいいとかよう言うよね。
あそうそうそうそう、
わからんと思いながら
いやいやいやいや、ウランちゃんではダメなのよ。
あれね、棒足ね、
そうそうそう
象足ね、うんうん、
だからそういうちょっとこうでデコボコもありの、
はい
ね、それでスワッとして、
うんうん、足首とかってこう首がつくとこう細い人とかね、
そうそうそう、
いいよね。
で黒のストッキングで、うん、もう最高みたいな
もう語り出して止まらへん感じやからもうやめときましょうか、はい、
まあ、
確かに ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。続いてその向井さんです、
はい、
昔から逃げ足だけは早く、はい、何かやばいと感じたらいち早く逃げていました。
そんなやつ多いね、
うん、たまに逃げ遅れた時はみんなと反対方向へ逃げて助かったりと、うん、知能犯でもありました。
わかるわかる。
そうなんや、
ね、たくさんで逃げるでしょ、
うん、
ほんならその追いかけてきてる人が、
はい、
ザーその方向に行くねんけど、
うんうん、
逆に行くとこいつ関係ないんや思うよね。あれ
そういうことか、
うん、
で逃れられるんや。
そうそうそうそう、
そうなんや、
あるやろね。
私ね危険な方向に逃げていくっていう癖があるんですよ。
あ、はいはい、
あのドッジボールした時にボールの方に向いて逃げていくとかね。
わかるわかる
なんでやねやろうと思うねんけどね。
あれね、
うん、
カーブとかあるじゃないですか。
カーブ
車の時、
はいはい、
まあまあバイクなんか乗ってて、
ねうんうん、
でカーブの時にね危ないと思ってガードレール見たらそこにぶつかんねん。
あわかるね、こう見た方に行ってしまうってや
つね。そうそうそう、
あるある。
だからガードレールを見ずに反対方向を見ていけば回っていけんねんけどね。
確かにな、あの真ん中にこうポールが立ってる道とかあるじゃないですか、対面通行の道、
はいはい、
あれの真ん中のポール見てるとほんまにそっち寄っていくからね。
あそうそうそうそう、
あかんよね。
そうなんでね、なんかこう危険な方に寄っていく人ってそういうところがある
やろね見てまうんかな、
うん、
確かに全然見てる気ないんやけど ね、まあ、ねあまた続きがありますね、
はい、
まあ足といえば自転車が足代わりになり、大きくなるにつれてバイクが足代わりになり、
そうそうそう、
そして車が足代わりにと、うん、だんだん遠くに行けるようになりました ね、
そうね、
うん、ヘリコプターや飛行機が足代わりになればもっと遠くへ行けるようになり、ロケットが足代わりになれば宇宙に行けるようになるんでしょうね、うん、
ほんまやな。
そんな時代がやってくるんでしょうねということですね。
本当にね、まあ、本当自家
ヘリコプター
とか乗ってる人らは、
うん、
結構ねあちこち行くみたい
で、ね、まあ行けるでしょう ね、
ね、
うん、
だからね僕ね、僕の知り合いの方で、
はい、
ヘリコプターの、まあ、会社行ったはずなんですけども、
うん、
そこの方 人が言ってたけどね、お昼ご飯に四国うどんに食べに行ったりとかね、
はい、関西から、
そうそうそう、
贅沢
で新州へなんかそば食べに行ったりとか、
な
そんな住めて、
そんな生活したい。
お昼ご飯の間に行って帰ってこれって
1時間は無理やけどな、さすがに。
そやけど
全然夕方には戻ってくれるってことよね。
で1時間ぐらいで行けんねんって。
マジで
行くのは
すごいね、うん、
だからそんなんで行けるとか、だって交通渋滞ないねん。
まあそやけどね、そやね、確かにね。
そうそうそう、
あ
だから飛行機なんか乗ってる人はもうハワイご飯食べに行こうかって言えねえ
よ。は
あ、まあまあ8時間とかかるけ
ど、ね、そうやね、グアムぐらいたまだええかもしれんけどな。
そうそうそうそうそう、う
ん、そやね、うん、でもマットさんヘリコプター乗ったことある？
あ僕ヘリコプターないんですよ。
私もないよね。飛行機はもちろん、うん、私もあるんですけど、
うん、
ヘリコプター意外とこう上がるとき怖いらしいけどね。
あ
上に上がるからなんかちょっと気持ち悪いとか言いますね。
はいはいはい、
うん、
だからね本当に こう見えるっていうのが怖いんやろね。
そうそうそうそう、
ずっと
だから私も高所恐怖症やからね、はい、多分ヘリコプター上げるわって言われてもいらんって言うと
でも上げへん上げへん
上げへんかな、ダメかな、はい、ということで園村さんありがとうございました。さあ続いてはバリーケンさんです。はい、はい、足は確かに短いですよ、うん、
確かにね、
誰が言うたんやそれいやいやそんな話じゃなくてですね、うん、最近悩んでることがあります、うん、
はい、
それはステージで演奏する際立つか座るかという問題なのです。
あ、それみんなあるね。
みんなあるんや、うんうん、ギターは座る方が弾きやすいですが、はい、歌は立つ方が歌いやすい。
そうそうそう、
見栄えもいいですしね、うん、しかしあまりに緊張しているときは足がガクガクしているので全てが不安定になります。
ああ、わかるわかる。
あ、そうなんや、うん、理想は立った状態でしっかり歌えてしっかり弾けること、
うん、
まあね、昨日のライブでギターサポートの田中くんに初めてスタンディングでやってもらったのですが、はい、やりにくそうでボンミス多かったな。
あ、それね、うん、本当にね、いつも座ってやってる人はね、
うん、
立つとねなんか違うね。
あ、わかるわかる。
見えへんね。
私別にギターはしいひんけど、うん、例えばこうナレーションとかをやるじゃないですか、
はい、
その時に普段こう立ってやってるのに、うん、座ってくださいって言われるとやっぱりやりにくいよね。
でしょ、
なんかね落ち着かないんですよ。
あの声の出し方が変わんない。
変わる変わる、うん、
ね、その辺僕は全然関係ないんだけど
それいいのか悪いのか分かれへんけど ね、
ね、気にしたらあかんねん、
う
ん、
あ、そうなんかな。
僕だから立とうが座ろうが、うん、もう全然気にせんことにしてんねん、ま
あ
ね、
だってあの音楽だってちゃんと鳴ってようが鳴ってまいが勝手にやるもんね。
そうそうそう、うん、それもう楽しかったらええねん。
まあそういうことね、うんうん、まあ、どこまでこう自分が、ね、レベル求めるかもあるのかもしれないです
よね。ですよね、
うん、でもユニットとしてはこの方が見栄えがいいし、まあ、立ったままやね、彼には頑張ってもらおうと思ってますが、
はい、
結局何が言いたいかというと、うん、音楽のみならず、うん、しっかり地に足がついていなければ何事もなせないということではないでしょうか。
もういいこと言うじゃないですか ね、
人間の体には全て役割がありますが、はい、そういう意味においても足はとても重要なパーツやと思います。
あ、確かにね、
ということですね。
本当にちゃんと地に足をつけて立たないとね、
うん、
ダメですよね、
うん、
本当いいこと言うわ。
自分に言い聞かしてる
いやいやいやそんなことないですよ。
いや、まあまあそれはね、いつまでたっても自分自身反省をしつつ、
僕ふわふわ
地に足つけて、
僕はねふわふわふわふわしててもね、
うん、
もう楽しくやってるっていうだけでね、
うん、
もう昨日なんか褒められましたよ。
なんで？
もうマットさんワールドやねって。
あ、
もう何を、ね、どんな曲やっても、うん、マットさんワールドやね。
まあそうやね、
言われるのがあって、
うんうん、
で金曜日行ったところでね、
はい、
久しぶりに会った方がね、
お、
まあ、顔は覚えてなかったみたいなんですよ、僕は、
うんうん、
で歌を聴いて、
はい、
思い出しました。
そうなんや、うん、へ、
そう言われた時も嬉しかったですね。
あ、そうなんや、うん、覚えててくれるっていう、なんかこう印象に残るものがあったってことやね。
そうそうそう
そう、そうなんですね。
それだけでいいんでね。
あ、
だけど確かにね、立ってするか座ってするか難しいですよ。
見栄え的には確かに立って、まあ、それこそ動き回りやすいっていうのもあるし ね、
ですね、
お客さんがいてるところに寄っていったりとかね。
そうそうそうそ
う、でもなんかギターやとやっぱりケーブルがあったりするから限界はあるんかな、動ける位置がね。
そうそうそう、だからあのコードレスが欲しかったりする
ね。うんうんうん、確かにね。私なんかね、ビーズのライブよく行きますけど、
はい、
やっぱり稲葉さんはわーわー動きますけど、まっちゃんはそんな動かないですもんね。
あ、
まあ、動くは動くけど、言うても曲のこう限定されてる部分とか、
うんうん、
ある程度でしか動かないですもんね。
まあね、うん、人によっても若干違うからね。
そうですね、ガンガン動かはるギタリストの方もいらっしゃいますから ね、 ね、うん、はい、ということで、はい、バリーケイさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマいきましょうか。
はい、
フェッチ、黒、ストッキング、知能犯、自転車、バイク、飛行機、宇宙、緊張、役割、パーツ。
あー、どうやろ
う、うん、
緊張、
緊張の夏。
そう、違う違う違う違う、それカトリーズやないかい。
あのドキドキする方ね、緊張。
そっちでもいいけどね、
うん、まあどっちでもいいよね。
そうそう、緊張やったら何でもいいよ、うん、
じゃあカタカナにしとこうか、緊張でな、
うん、最近あの一振りで蚊が飛んで死んでいくとかあります
し、ね、それってでも限定されて何にもメッセージ書かれへんのちゃうの。
まあだけど本当に緊張するとね、
うんうん、
あのちょっとうまくできないとか、
そうやね、
いろんなことを、そんな話もし、はい、
まあ、緊張をほぐすためにこんなことやってますよみたいなこともあればね、
そうそうそう、
ぜひ教えていただければいいなと思います、はい、
それでいきましょうかね。
はい、来週のテーマは緊張でお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲はケンコウタカオさんで君がいた頃。
頃は世界のすべてが輝いていた。ベーカリーショップの甘い香りに二つの頬